ジオもっこもこパレード。
のんきんもめのめのめ
年間52台ニュース、
イエイ。
これハイグローの
これはですね、あれなんですよ、リクエストがありまして、
は
あ、言ってくれと、はあ、どなりをですね、
はあ、なんか言ってほしい。これが考えたら面白い。
どなり、そうです。これはラジオネームソニーギバさんからいただいていてです
ね、急に地元の方
僕のんきんもめ、なめなめって言ってよって言われてですね、
のんきんもめなめなめってなかなかの滑舌良くないと言えないアナウンサーの訓練ドリルにありそう
です。ありそうですね。
なんきんもめなめなめ、なんきんもめなめなめ
なんかこうちょっと卑猥に感じる言葉でもありますけど、うん、まあでも彼はですね結構ちょこちょこ聞いて、まあ、あんまり登場しないですけど、
うん、
サイレントリスナーっていうんですかね、こういうの、
あ、
静かながら聞いてくれているようでですね、結構この間のラーメンの女子がラーメンを作る会あったじゃないですか、
はい、
あれがすごいお気に入りだと。
ありがとうござい
ます
。
まあ皆様ね、僕に言ってほしい隣がありましたらぜひぜひ。
なるほど。
募集してますけども、
そう、滑舌といえばですね、
はい、
僕滑舌悪いじゃないですか。
まあ悪いですかね。
滑舌が悪いって R 視点に言われるぐらい、うん、滑舌悪いじゃないですか。
はいはいはい、まあ僕ら悪いですよね、得てして。
そう。で、うん、まあ僕が昔から悪いのは自分でも自覚してるぐらいなんですけど、
うん、
ご覧の通り今マスクしておりまして、
うん、
先週風邪ひいたんですよ。
はいはいはい。
で、久しぶりに正統派の風邪ひきまして、
うん、
まあ、風邪じゃなかったんですけど、結論。
うん、
なんとか、溶連菌感染症とかいう、なんかの菌に感染したらしく、まあ、症状としては風邪なので、
うん、
で、3日ほどですね、喉痛くて休んでたんですよ。
うん、
で、病院行くじゃないですか。
はいはいはい、
病院行くとさ、俺は苦手なのがあって、口開けてあーんしてっていうやつあるじゃん。
はいはい、
あれが、うん、で、あれで医者はさ、変なアイスの棒みたいなやつでさ、うん、喉を押さえてさ、うん、喉の奥が腫れてるかとか見るやつであるでしょ。
うん、
で、喉、あーって言ってとか言うんだけど、
はい、
医者の言う通りにやってんだけど、
うん、
もう全然喉見えないらしいの。で、舌がでかいんだって。
でかいの？
うん。
熱いのかな？
熱いんだって。舌が厚ぼったくって、うん、君見にくいなーっていつも言われるね。
分厚いタン。
分厚いタンだ。一頭から何百グラムしか取れないやつが、うん、多分いっぱい取れるんですよ、僕。いやだから、滑舌悪いの、それも関係してる気がするんだよね。
あ、だって、俺に関しては、舌が短いんですよ、多分。
ああ、舌足らず。
うん、
それは、もう、実生活で困って認識した感じ。
いや、この
短い舌が
いや、まあ、これは逆に、うまく使ってますけど。結構、でも短くないですか？
あ、でも俺も短いのかな、じゃあ。あなたと同じぐらいだと思いますよ。
なんか、ね、舌が短いから、結構滑舌悪いのかなと思って。
舌足らず的な感じ
です。舌足らず。だからさ、俺そんなこと言ってないのに、
うん、
なんていうんですか、向こうが、そんなこと言ったみたいなことを言いますよね。単語とかで、俺が言った単語をさ、突拍子もない単語で聞き返されるみたいな。
なるほど。
そんなこと言ってないみたいな。向こうにはそう聞こえてるのみたいな。たまにびっくりすることあります
よ。それか相手が君の話聞く気ないかどっち
か。それはちょっと寂しいですけど。
俺もなんか聞く、人の話聞く気ないって言えないですよ。野球の話って聞くことに違う。ごめん、サッカーの話みたいな。
あ、もう聞く気ない時は。
聞く気ないっていう一生じ。嫌なやつです。
なるほど。
はい。
で、ちょっと今日は体調があまり芳しくないということで。
いや、もう治りかけですね。さすが抗生物質様のおかげで。治りかけなんですけど、咳が出そうなので。
うん、
先ほど咳止め錠を飲んで、参上しましたけど。
ちなみにさ、
はい、
ちょっと話は飛びますけど、
はい、
インフルエンザのワクチンって、
はい、
あれってどうなんですか？
陰謀論
陰謀ってわけじゃないんですけど、うん、
最近流行りだよね、
うん、
あれは全然意味がないみたいな話、
はいはいはいはい、
意味なくはないですよ、
なくはない、
うん、そもそもあれ前提が間違ってて、
うん、
インフルエンザのワクチン打ったらもうインフルエンザに一生かからんねやっていうもんではないです。インフルエンザってウイルスなんで、うん、ウイルスってバイ菌と違って変異するんですよ。
まあその時々の、
まあ毎年なんとか型とか、
はい、ありますね。
まああの型の中でもそのさらにその下の型があって、
うん、
毎年変わるんですよ、タイプ。タイプが変わるとワクチンって役立たなくなるんで。
あはは。
で、今年はその、あの、これとこれが来そうなんで、うち打っときますっていう。でもあれインフルエンザのワクチン打ってそれのおかげでそのインフルエンザにかからない率、
うん、
6割ぐらいですから。
打ったからといってってことでしょ。
そうそうそう、
うん、
ただ、うん、そのじゃあ何あのインフルエンザあれだけのね、
うん、
あの費用をかけて、
うん、
すごい輸入して、うん、打って、
うん、
6割しか効かんのかいって言うとそうでもなくてもっと効くんですよ。なんでかっていうと、
うん、
あの6割減ると、うん、街を歩いてるインフルエンザ患者が6割減るわけですよ。
あ、
そうすると移される機会も6割減るんで、
あ、
なんかバイバイゲームで効いていくわけですよ。
あ、じゃあみんなで減らそうみたいなことか。
それは公衆衛生って概念で、
あ、
あのだからある程度ね、
うん、
インフルエンザワクチンは効かない時がある。それでそれも型も当てずっぽうじゃないですけど、
うん、
あのこの型っていうふうに、あの今年はソ連型と香港型だみたいな感じでやってるんで、はい、ありますね。まあ、その当てはまらないインフルエンザウイルスも当然来たりするんで、
うん、
なんでその結構多分6割どころじゃなく低いと思いますよ、多分もっと実際の、それによってインフルエンザかからない率は、うん、
じゃあだから打ったからといってっていうことを、打ったからといって効くわけじゃないけど、
うん、
効かないわけでもないみたいな、
うん、かあの個人を救うためのもんじゃない
ないよってこと
が、あの社会に対する効果を狙ってやってるんです。
うーん、
インフルエンザで、まあ、要は1人3日潰れるとするじゃないですか、
はい、
で冬で100人ちゃるとして、
はい、
あのまあ、仮に国民全員が3日ね寝込んだとしたら、
うんう
ん、GNP が 3% 下がるんです。
あ、
極端な話。
なるほどね。
労働者人口だけに限って言っても、
うん、ってことは、
うん、
インフルエンザのワクチンを打つってことは、
うん、
マナ
ーマナー
あるし、
いや、マナーですよ、本当だから、
うん、
あの公衆衛生のためにあの打つと思ってください。
う
ん、あ、マスクと同じです。マスクとかも、
うん、
あのマスクのこの穴を菌が通り抜けられないわけではないんですよ、
うん、
全然通り抜けられる
んで、うん、まあ、あんまり意味はないって言いますもんね。
意味はないんですけど、うん、あの風邪のその何電線って結構勘違いされてるんですけど、
うん、
あの空中に風の何あのエヘン虫みたいなのが漂って、
はいはい、
あの人の口の中に入って感染するわけではないんです
よ、はいはいはい、
それはエアロゾル感染って言ってものすごく少ないんですよ。そうする病気は、
うん、
もうエボラ出血熱とか、
はいはい、
そういう病気だけど、
うん、
で大概飛沫感染って言って、
うん、
要は人がブヤクシってやってあのそのしぶきが飛ぶじゃないですか、
はい、
でそれが例えば職場だと机につきますわな。
あ、
その机を触りますわな。
で、なんか食べるわな、み
たいな。触ったので、なんか食うときとか飲むときに口に入るんですよ。
うん、
だから、あの、くしゃみ、しぶき、汚れ、手。で、うん、その手から肉まん、口みたいな感じ。
なる
ほど。あとはドアノブ触って、ドアノブから肉まん、口みたいな。
はい
はい、ね、肉まん、ケール基本的には。
まあ、それをなるべく防ごうという。
ので言うと、あの、マスクは、その、菌を、しぶきを撒き散らさないためにやってるんです。
うん、
物理的にやってる
の、うん、なんか個人的にはマスクをしてるとさ、
うん、
余計なんか風邪悪くなりそうだよね。
あ、そう、僕あの風邪引き始めにマスクしないと喉が乾いちゃって、
うん、ああ潤いはね確かにマスクしないとなくなるけどさ、うん、マスクするとさなんかもう気がめいってこない
やられてるかな。
やべ、星野監督見てたらなんか、うん、病は気からみたいな。
そしてあなたのような人があの無理やり出勤して風邪のウイルスを電車に撒き散らすんですよ。
根性が足りんなんですね。
そうそうそう。
って言って、いやいやいや
いや。そう。マスクはあともう一つは、うん、俺風邪ひいてますよサインなんで。
うん。
まあマスクしてる人がさ隣にいてさ、
うん、
ゲホゲホれてたらちょっとなんか。そこら辺の空気吸わないように気をつけたりするじゃないですか。
あれね。
そういう効果もあるんで。社会的なもんですよ、マスクでやっぱ。
あ、まあ確かに電車の中とかでもうすっげえ咳とかされると嫌だもんね。
うん。
なんかね、気持ち、
うん。
しかもそれがジジイとかだったらもうたまんないもんね。
まああの時代のジジイは風邪で休むのはなんか悪みたいなのあるから、ね。まあ、鍛え方が足りないぐらいの話がありますね。
そうですよね。うん、いやー、はい、ちょっと実家帰ってきましたよ。
あ、らしいですね。
うん、この間帰れなかった分、
うん、全く帰ると思ってなかったので、うん、収録できず、
うん、
で帰ってくるのは火曜日の頃には僕は風邪ひいてましたから、
うん、
そこまで先週できなかったわけですけど、
いやー、ちょっと今回は普通に墓参りとかもしたかったんで帰ったんですけど、あれですね、ついに住民票を宮崎から抜けてきました。
あ、
だから今あの来週
親元で暮らしてることになってた。
うん、来週からね、
うん、
来週ちょっとどんどん高津区役所に行って、
うん、
あの転入届をしないといけないんですけど。
あ、じゃあその市民税ついに払うの。
そうね、うん、そういうことになりますね。
あれね、舐めちゃいけないよ
らしいですね、
はい、
みんなヒーヒー言ってますね。
あ、僕の友達あのあれですから、あの市民税の滞納で借金答えましたからね。市民税の滞納するじゃないですか、
はいはい、
あれのなんだっけ、高いっすよ、利子。滞納した時の利子、サラ金より高いですから。
マジ、
うん、いやだって、
うん、
30何パーとか取れるんじゃなかった
っけ。すごいね。
いやで だからあのその友達、その借金こさえて、
うん、
あの借金の整理を、
うん、
裁判所でしてきたんだけど、
うん、
いやで、この、あの、その裁判所の人がね、やってくれるんですよ。
うん、
あの、債務の整理、
うん、
で、この、その、何、市役所の、その、市民税の金利を見て、いや、いいのかな、この金利取って。いやいやいや、お前らがやってること、お前ら国がやってることやと思って。
あ、そうなんだ。
うん、言うぐらい高かったんですよ、
やばいですね。市民税、
はい、
ついに僕もその仲間入りなんです
よ。マジ本当ね、あのね、うん、超こまめに払われる税金。
まあまあさ、まあぶっちゃけだっか、まあまあまあね、あの選挙も行かずに、
はい、
よろしくないななんて思ってね。
ああ、なるほど。
うん、ちょっと無理しましたね。
あ、もうこれでもういろんな
、うん、
いろんな方からあの選挙 あの応援比例が来るわけです
。そうそうそうそう。だから言ったんですけどね。いやでもね、やっぱこうたまにはこう親と交わするっつうのもいいもんですね。
あれ、どんぐらい書いてないの？
書いてないの、まあ、だから今回2月ぐらいにハワイ行ったじゃないですか。
うん、
それっきりですね。
ああ、お兄ちゃん結婚式で。
そうそうそうそう。
じゃあ半年ぐらい。
うん、半年、そうか。まあまあまあそんなもんか。2月10月そうですね。
まあ宮崎っていう遠さの割に考えたら、
うん、
だって俺だって10年ぐらい四国行きてって思ってるけど行けてないから。
ああ、だってそれはなんかあれじゃないの、そこまで。
いやだから、うん、その結構行きたいんですよ。
うん、うん、
どこ行きたいって言われたら四国行きたいっつぐらい行きたいんだけど、
うん、
なかなかひねり出せないですからね、かなり時間を。
ああ、あと飛行機乗りたくないんじゃない。
ああ、まあそれもあるっちゃある。
うん、
行くなら僕の新幹線で瀬戸大橋渡るなんて考えてないから。
多分だから行かない理由が多いんじゃないの。
行かない理由が多い。多分腰が重いやつの電気。
そうそうそう。
俺勉強しない理由ならいくらでも説明できるぜ。
でそれで結構ね、まあまたお父ちゃんと温泉とか行ったりしたんですけど、
は
あ、やっぱねこう面白いね。
うちの親父は面白い。
結構面白いですよ。やっぱなんかね、太ももにね、温泉行った時、太ももの方になんかダニに食われたっつって、
うん、
で、それがすごいなんかでかくなってたんですよ。
はい、
でも結構もう何ヶ月も経つのに効かないと、
うん、
かゆみが治らないっつって、うん、で、なんかそこ、炭酸系の温泉なんだね。
はい、
で、高濃度炭酸みたいなのがあって、
はい、
そこ入ったら治るかもしんないとか言って、まあ入ったわけですよ。うん、
そのおできみたいなの
が。おでき直すと見て、こう、入ったら、ほー、金玉がヒリヒリしてるね。そこかと思って。すげえ屈託のない顔で俺の方を見るんですよ。
あ、見るね。見るんだね。
で、お前も入れと。金玉ヒリヒリするからっつって。
ああ、君のお兄さんと一緒だね。
うちの兄貴もね、なんかそういうとこありますからね。うんうん、あの、かかとが金玉と同じ、冷たさするとか言うからね。
君のお兄さん、君から、ギャルにモテたいっていう部分を抜いたところがあるから。
なるほどね。
うん、
なんかね、そういうのって。 まあ、田舎もいいなと思いましたけど、なんかでもどんどんこう帰ると田舎がより仮想していってるイメージになりますね。
ああ、うん、まあそれ仮想してるんでしょうね。
でなんかこう寂しいななんて思っちゃいますけど、で俺らのねよ昔あ仲の良かった友達とかもやっぱ今じゃもうパパになってますから、なんかたくましくねなってたりするじゃないですか。ちょっとこうまたねって握手した時に、お腕がでかいみたいな、あ手がでかいみたいなさ
それ気負けしてる
気負け、うん、あのそういうのあったりする。いやでね、その俺宮崎に帰る時にあれなんですよ、その始発で行ったんですよ。7月っていうか7時ぐらいの便で行って、
飛行機
で、うん、でその前の日に俺仕事終わって飲んで、でイベントあったんですよ、
はい、
でイベントあって、で終電では帰ろうと思ってたんですけど、うん、宮崎に帰るから、うん、まあでもそんなことも叶わず、うん、結局朝までいたんですよ、
はあはあはあ、
でそこからもう何の着替えも何も持たず、
うん、
そのまんまもうリュック一つで、
うん、そのイベントの帰りの足でいたわけ、
うん、羽田行って、だからもう酒臭いタバコ臭い、うん、風呂も入ってないから体も臭い、うん、そのまま飛行機に乗って帰ったわけよ、うん、で姉ちゃんとお母ちゃんがね、わざわざこう迎えに来てさ、こうヒロが帰ってくるってさ、うん、
宮崎空港に
向かい、宮崎空港でね、うん、こう待ってるわけですよ、うん、ロビーで、うん、今かと、
うん、
それで出てきた俺はさ、酒臭くてさ、うん、体臭いみたいな
始発で高津駅から降りてきた感じで来るわけです
。そうもうね、さすがにお母ちゃんとか心配してますよ。
あ、
俺もさ、やっぱ帰るからそこら辺はさ、やっぱ身をきれいにしてさ、
うん、
母ちゃん帰ったよみたいなさ、うん、そういうのを想像してたんだけど、
やはり宮崎は空気がきれいだねぐらいの感じで、
そう
ついつい標準語がみたいな感じで
そこまではないけど、
母さん
ね、うん、なんかこうなんとなくうまくやってるよみたいなさ、
はい、
それなりの、まあ、僕もそのマナーというかさ、そういうのに帰りたかったわけだけど、
はい、
もう酒臭い、体は臭いさ、
はい、
ボロボロのなんかね、やつれた体で帰るみたいなさ、
はい、
しかもそれが酒だみたいなもうね、あれですよ、姉ちゃんも母ちゃんも僕のことをね心配してますよ。
あ君の姉ちゃんもう年離れすぎて母ちゃんみたいなもんだから
ね。そうね、もう40いくつですからね、
15ぐらいしか離れてないでしょ。
15 14
でしょ、
うん、
もう下手すると親子だから、
うん、そうだよね、
母ちゃん2人いるみたいな、
ね、うん、だからそれで姉ちゃんと母ちゃんがこう2人のコンビで来てさ、これうえーっブエみたいなさ、酒くさー、あんた
私二人ともから心配されて
る、
あのピクル戦の前のオロチカツミみたいな感じごめんね、バキネタ、
まあ、バキネタ
シュフィンが分かればいいなと思って
もうあんた焼酎臭いわーっつって、車でブエってなってさ、やっぱもうテンションが低いやね、やっぱり疲れてるから、俺もさ、まあそれはどうせ酒で疲れてんだけど、
完全物体の状態で帰ってきた
それでいてね、こうだからもう父ちゃんも、あの母ちゃんとかも、あいつは大丈夫かと、
うん、
ね、
飲んだくれで
飲んだくれでね、うん、もうろくに何やってるかわからないので酒は臭いわ、
うん、もう完全にじゃあ新宿の歌舞伎町に朝転がってる物体みたいなの
が帰ってるでしょ。そうただのだからね、もうちょっと帰る時もね、うん、あんたはもうなんかちょっとこう、もうなんていうの、浮世離れというかさ、
うん、
なんかもう目があっち向いてるみたいな感じのことを言われるわけよ、うん、なんかもう寝ぼけてるみたいなうーんつって、ね、ちょっとなんかそういう意味でもね、こう考えさせられる、うん、帰省でしたけど、
今度スーツで帰る
母さんつって、
あのスーツで帰って、あの、うん、あのほら長めのマフラーをさ首に巻いて、あの両何か肩から
肩からかけてね、
であの
猪木スタイルでしょ、
で白いあのボルサニーロの帽子をかぶってさ、うん、あの代表から帰ってきたホンダみたいなやたらでかい荷物をゴロゴロゴロって転がしてさいや母さんって標準語で帰ってきたのさ、
そしたらちょっとね、
うん、多分逆に何でしょうお前女転がしとるんか
まあなんかヤクザな家業みたいに思われちゃいそうですけど、うんうん、 そんなことがありましてやっぱり、ね、こう地方にいる母を持つ身としてはね、はい、こう精進しなきゃいけないななんて思いながらも、うん、まあ昨日もちょっとこうクラブに行って、うん、朝まで飲んで今日はちょっと二日酔いという、うん、コースでございます、うんま
あ、いつも通りじゃないですか
そんな感じなんですよ、うんうん、僕の実家なんて
僕はねあの実家ね、うん、近いんで、
うん、
あの今までもあの同じ市内にあったんですけど、うんあのまあ、それ引っ越したんですけど、うんまあ、それでも多分あの 4,5 キロ向こうに引っ越しただけなんで、うん、現地より15分圏内なんで、
うん、
あんまりあれですよね実家に帰るみたいなのはないですよ、
うん、
あの著しくあの食うもんがない時にあの食い物をあさりに行きますけど、
うん、まあだから近さの違いだろうねそれはね、
そう
ですね、感覚の、
うん
うんやっぱ実家に帰るってなるともうなんかそのもうみんな家でお家に泊まろうみたいな田舎に泊まろうみたいにみんなが集まってくれてあの僕のためにご飯とかさ
サマーオーゼ
そうや
ああ
ねなんか寿司とか取ってくれたりしてるんですよああ、
はい、
でこうなんか東京でのさ僕の生活とか、うん、そのまあ今ラジオで働いてるから、うん、なんかこう例えばえ誰かに会ったととか、うん、あるわけですよやっぱり
もうそこで本位でまた八針のあの、あの、バカボンドのまた
八針の
嘘をつき続ける
ホラーをね。そうそうそう。だからその、なんていうのあの、オリアンティーに会ったとかさ、うん、あの、奥田民生に会ったとか、おー、どうやった奥田民生ってどう性格悪いとかみたいな。そういう感じで、やっぱいろいろ聞いてくれる。いやいや、そんな性格悪いとかもないし、別に普通の面白い人でしたよみたいな話をしてる。そういうのやっぱありますよ、田舎ですから。
へ
ぇー。そういうの多分。
そういう感じなんだ。犠牲って。
そうそうそうそう。だから多分、本当に、だから、昔出稼ぎ行ったりして帰ってきた時の話とかを家族にするとかと似てるんじゃないですか。
へ
ぇ感覚は。未だにそうだと思いますよ。
やはり宮崎はね。
ああ、ですです。まあ、特にうちの人たちもミーハーなのかもしれないですけど、うん、誰かに会ったみたいな。芸能人とか
すごいね、あのカメラ、テレビカメラあったらピースする感じの。
いや、ほんとそうですよ。そういうことなんです。で、まあそういう意味で言うと、お土産話はいっぱいできましたけどね。うん、ただまあ、まあ今の僕の、この、あの、お酒のね、付き合い方っていう面に関しては、うん、ちょっと、あの、親にね、うん、一抹の不安を残したまま、うん、あのこっちに来たと戻ってきて、うん通常営業になりましたと、うん、いうことでございます。
今度はスーツを
ボルサリーの風でね
仕立てて、レンタルでいいんだ。レンタルスーツ、
ストライプのね。
そう。イタリーな感じです
。麻生太郎みたいな感じ。
そう。麻生太郎みたいな感じで帰りましょう。
そんな感じなんですけども、
はい、
まああの張り切ってね、
はい、
あの取っていかなければならないんですが、
はい、
あれですよ。
本日のお題は
本日のお題はですね、はい、グノシ
ーグノシ
ーっていうのがなんか今あるじゃないですか、
そう
あなたの欲しい情報を集めてきますみたいな、
う
ん、
っていうサービス、
ね、サービスだからまああれですよね、大体似てるようなニュースを持ってきてくれる、だから iTunes で言うとなんかジーニアスみたいな、
ああですね、あれはいわゆるレコメンドサービスとキュレーションサービスをちょっとまとめたような感じなんですけど、うんまあ、レコメンドサービスですね、
うん、
あれ原理的には簡単なんですよ、
うんうん、
ツイッターのアカウントで、
はい、
まあ、あの OOS 認証っていうんですけど、
うん、
ツイッターのアカウントでそのサービスのアカウントを作る仕組みがあるわけですね今、
うん、
あるサービスを立ち上げますので、それのアカウントを自分たちで管理するんじゃなくて、うん、ツイッターのアカウントでログインしてくださいと、
おー、なるほどね、まあ、そのサービスを利用するのに
Facebook でもできるんですけど、
うん、
ツイッターかフェイスブックのアカウントを、
うん、
あるサービスのアカウントとして使うっていうのってできる、まあ、Google アカウントもそうなんですけど、うん、はいはい、そういうのができるんで、
はい、
それを使ってツイッターで、まあ、フェイスブックでも多分できるはずですけど、やるんです、
うん、
そうすると、
うん、
ツイッターにあなたが例えばさ、いろいろ書いてるじゃないですか、
はい、
JG の新婦がどうだとか、
はい、
でそういう単語を抽出するわけですよ、
うん、
でそれで Google とかのニュースを検索してきて、あなたにお届けする、そういう感じ。
あ、じゃあもともとそのサイトに対して、うん、なんか僕はこの情報が欲しいですっていうのを、
うん、
送るわけじゃないんだ。
送るわけじゃないですね、おそらく。
へ
ー。自前でやった時はどうなのか分かんないですけど、何もなかったらどうしてるかっていうと、
うん、
とりあえず普通のニュースを見せるんですよ、
いっぱい。あ、デイリーの、
うん、その中で君が、
うん、
あの読んだニュース、
あなるほどね。
その読んだりとか、あまあツイッターでシェアしたりするかもしれない、
うん、
そのニュースに絞ってって、あこいつこっち方向だなって、
うん、
まあ、だから例えばその音楽、政治、スポーツってとりあえず並べておくわけですよ、
うん、
で音楽のニュースのクリック比率が多いと、
うん、
じゃあ音楽をもうちょっと分けて、
うん、
AKB と、
うん、
あのロックンロールと、うん、ヒップホップやって、
はい、
どうもヒップホップが
言ってるなと
言ってるな、じゃあ、うん、ヒップホップの中で、うん、JG とスチャダラパートみたいな、うん、
どうやらこっち行ってるなみたいな、
そう、そういうどんどんあの一歩ずつ網だくじ進めていくみたいな感じで、
そういう仕組みなのね、
はい、うん、そういう仕組みです。
ああ、なんだ、なんかある程度僕はこういう情報が欲しいんだとかそういうイメージだと思ってたんですけどね、うん、
あれってなんかそのすごい複雑なもんではなくて、
うん、
あれ作ってるのね若者なんですよ、うん、多分20代前半ぐらいの3人組ぐらいで、
将来有望的な、
そんなその何グーグルとかそういう感じでしょ、
うん、
スティーブ・ジョブズとか、うん、そこまでじゃない、
ああなるほど、
すごいけど、うん、そこまでじゃない、
うん、
大天才とかではないけど、
どっちかというとなんかこう発想力がいいみたいな、
うん、なんか面白いサービスやったね
みたいな感じでしょ、なるほど、だからさ、ああいうの見てるとさ、
はい、
確かにあれってさ、
うん、
なんかこう便利なサービスだなって思うんですけど、はい、例えば、うん、その政治的なとかさ、
うん、
いう思想のもとで、
うん、
こうあれを利用してしまうとすごいそっちの方に偏っちゃうね、例えば右翼さんであればもうめちゃめちゃ右の情報しか入んないし、
韓流ファク
みたいな、韓国の韓国嫌いになったら、うん、より韓国が嫌いになるような情報しか来ないし
そうだね、
うん、ね、そのなんだナチュラルフード好きな人はもうそれ自体が無理になるしさ
農薬ディスする
そうそうそういう風になるから
美味しいもみたいな本物の豆腐とか言い出すんじゃん、
よしやしだなって思いますよね、うん、だから例えばああいうので、
はい、
そのいいメシアとかさ、
はい、
いい旅行とかさ、
うん、
いうのを、
うん、
なんか寄せてくれるならいいんだけど、そうん、というなんていうのかな、思想的なその、うん、
イデオロギー的なところに立ち入られて、
うん、
グノシリコメンドされてしまうと、
うん、
どうしてもそうなってしまう
ぞ、うん、そういうよりこう二極化じゃないけどさ、
うん、
なるんじゃないかなって思うんだけど、
なるでしょうねでも俺思うんですけど、
うん、
世の中リコメンドの一番そのなんていうのかな、根本にあるのってのは広告なんです、
はいはいはい、
Amazon とかでなんか買うじゃないですか、うん、
はいはい、
例えば あなたがホットカーペットを買うとか、あるいは Google でホットカーペットを探すいう情報って、
うん、
Google に入るわけですよ、
うん、
で Google さんってどういう商売してるかっていうと広告で売ってるわけですよ、
うん、
基本的に、
うん、
Google さんの広告システム使うと、
うん、
1個そのここに Google 広告出すねっていうのをページに貼るだけで、
うん、
人によって見える広告違うんですよ、あれ、
あ、はいはい、
いろんなページに Google の広告貼ってあるけど、
はい、
あそこに何が表示されるかって人によって違うんですよ、
うん、
この人は例えばホットカーペット最近検索したから、
うん、
楽天のホットカーペットの広告が出てきたりするわけです。
ですよね。
うん、そういうふうにレコメンドサービスそういうふうになってるんで、
うん、
基本的に情報収集してそれにやって合わせたやつ。で、うん、それはなんでかというとニュースもそうなんだけど、
うん、
例えば君に何かをプッシュするとき、
うん、
商品をプッシュする、あるいはニュースをプッシュするときに、
うん、
わけわかんないじゃんのか、出ずっぽに1個は、はい、じゃあこれって。
うん、
壺の商品の広告ってやって当たるかどうかの確率より、
うん、
君がホットカーペットを調べたっていう情報に基づいて、
うん、
じゃあ暖房器具のって言った方が当たる確率高いわけです
ね。ソファーとかね、そういう家具こいつは見てんのかなみたいな、うん、
じゃあ、うん、ニュースにしてもそうで、
うん、
さっき言ったように君がじゃあヒップホップ音楽で中でもヒップホップに興味があるから、
うん、
ヒップホップの情報ってやって出した方が、
うん、
君にとって有益な情報になり、うるわけです
よ。だってあれですもんね、家探してた時期とかはさ、
うん、
結構間取りのあれが次出てくるしさ、
あ、そうそうそうそう、
ギター見てたらさギターやたら出てくるしさ、
そうそうそうそう
そう、そういうことか
そう、でもそれやってしまうと何かっていうと、
うん、
人をね囲い込んでしまうんですよ。でそれは例えば広告であれば、
うん、
なんていうのかな、 テレビだったら何の広告やってるか分かんないのに、今まで例えば車に全然興味ない人がふっと流れたトヨタの CM を見て感動して、やばいこの車超欲しいって言って貯金始めるかもしれないんですけど、ネットで広告でやってて、君がいつもギター好きでギターの広告が出ててってなると、君多分車に興味がいくチャンスが失われるんですよね。
本当そうだと思います
よ。でニュースもさっき言った君も言った通りで、右翼の人が右翼なニュースばっかり見てると、右翼なニュースの桜チャンネルとかの情報しか来なくて、でどんどんまたそのスパイラルになるじゃないですか、そうすると何が起きるかっていうと、世界が分断しますね多分。
ああそうですよね。
世界が個人のレベルに分断するんですよ、恐らく。
そうですね、だからみんな1日24時間だから時間限られてるからさ、得られる情報って限られてるんだけど、もう本当にね、自分のその情報だけしか来なくなるから、難しいよね。
で今ね、そのレコメンドっていう仕組み、おすすめっていう仕組みに関して言うと、原始時代なんですよ多分。今後先考えると、Google ってのが出てきて20年ぐらいか、20年ぐらいで、で今ようやくその広告とかニュースとかが人ごとにパーソナルにカスタマイズしてできるようになってきてるんですよ。で多分ねまだ全然原始時代、もっとね具体的になってくると思う、
というと
だからブルーハーツでファーストのアルバム好きなやつと、後期のアルバム好きなやつがいるって、その違いを分けるぐらいの、もっといろんな情報がそのトラッキングっていってその収集されて、いろんな情報が収集されて、いろんな情報をもとに組み立てて分析してっていうの技術がどんどん進むんで、これから
蓄積して蓄積、
今はたまたまその例えば音楽って検索したとか、だから音楽っていうキーワード1個追加とか、ヒップホップのニュース見たからヒップホップワンランクアップとか、そんな感じでやってる、君にも想像つくぐらいの仕組みでしょ、専門家でない君、もっと多分複雑になって、世の中の情報の構造を全部踏まえた上で、この人はこの辺っていうカテゴリー分けが進むと思うんですよ。
もっとこう根付いたというか、その人にのためというか、その人の好みとかに寄り添ったものになると思う。
そうそう。で、そうすると、人をその位置に留めちゃうわけですよ。
そうだよね。
そう。だから本来はブルーハーツファンっていうのがいたとして、ブルーハーツのファースト好きなやつと、ハイキックス以降の後期のアルバムが好きなやつがいて、そいつらは、その、お互い行き来するかもしれないんですよ。
後追いとかもあるしね。
そうそう。だし、もしかしたら別のもんじゃないかもしれない。カテゴリー分けするべきでないものかもしれないけど、カテゴリー分けしちゃったことによって、情報の偏りが生じると、ファースト派と後期派が完全分裂するかもしれないですよ。
なるほどね。
で、同じようにその君の言ってるように、右翼っぽい人は韓国の人のなんか、もう韓国の困った人たちの情報しか入らないんで、韓国って、あいつあの国基地がしかいないとか言い出すわけですよ。
もうそのニュースしないから、もう韓国人がみんなそれみたいに見えちゃいますもんね。
まあそうですね。だから今なんて結構そうで、みんなまとめサイトとかで見てやってるけど、あんなもん当然のごとく向こうで飛びっきりの気違いの情報を、気違いのニュースが、かなり気違いなメディアにスクープされて、でそれが気違いな人たちの間で流行ったのが君のところに降りてきてるだけなんで、
そうだね。
まあ、それは別に気違いというか、とんがってるって意味ですね。で、例えばその逆に、例えば共産党とか、ど左の人たちっていうのはそういうニュースしか落ちてこないんですよ。だからまあなんか、逆になんか、2チャンネルやってるやつはネトウヨしかいないとか言い出すわけじゃん。
そうね。
で、そういう社会の断絶っていうのは、昔から多分あったんですよ。けど、それは多分何の新聞読んでるレベルぐらいでしかなくて、うちは朝日撮ってるとか、うちは産経撮ってるとか、
うちは政教新聞とか、
そうそうそう。それはまた
別の問題、
あれはファンクラブ会員誌みたいなもの、ね、でそういうので分かれたんだけど、でも社会で交わり合う確率の方が高かったわけです。でも多分そこがどんどん減っていって、多分断絶はどんどん進むと思う。でね、それは別に社会全体はどうだっていいんですよ、俺らからすると。個人の修行の問題として、
そうですよね、
修行の問題として、ネットに触れてると良くないと言うつもりはないんですけど、ネットに触れて、 情報の取得効率をみんな上げようとするじゃないですか、
はいはいはい、
いかに短時間でおもろいニュースをいっぱい読むかとか、
はいはいはい、
あるいはその真面目な人だったらさ、うん、いかに最新の IT 情報とかをね、
うん、
得るかってやっていろんな便利なツール使うでしょ、
うん、
使えば使うほど、うん、どんどんいろんな人にレコメンドされて、うん、どんどん世界狭くなってくるんですよ。
あ、
情報収集の効率を上げようとすると、
うん、
基本的には、うん、狭い範囲で、
うん、
すごく深い情報、いろんな情報を得ようとしちゃうんですよ、
はいはいはい、
だから業界の人になっちゃうんですよ。
うーん、
例えばアップルの新製品の情報すげえ詳しいぜってオタクになっちゃうわけですよ。
あ、なるほどね。
どんどん効率を上げてい
く、はい、
でも本当は逆で効率を 、はい、悪いような方向にしないと勉強っていうの、
あ、
普段やってこんなことやってる暇ねえんだけどなってことをやるべきな、うん、本当は。例えば僕は普段その IT とかの情報とか見てたとしたら、
うん、
全然関係ないし公民館でやってる書道展の情報を見てみるとか、ね、
お
そういうことから、
うん、
視野とか視点とか知識って広がってくるんですよ。
ああ、なるほどね。
うん。時間があってツールも早くなった、うん、スマホもあります、はい、グノシーもあります、はい、で、そういうことを、
うん、
そのツールに乗っかって、うん、それで確かに君の情報収集能力アップするんだけど、
うん、
ただ単に乗っかるだけだと、
うん、
その世界のオタクになり、なりやすくなるだけなので。
うん、次がないってことね。
次がないし広がりがないですね。それは、それで情報収集能力を上げて何が得られるかというと、
うん、
人並み外れて詳しくなることと、
うん、
もう一つは人よりいち早く情報を知れるだけです。
あ、
耳っ早くなるだけです。
あなるほどね。
そうだから次の iPhone がこういう製品らしい
ぜらしいよみたいな、
うん、あ、でもそれデマなんだよ。それ お自信ですね。これ縦揺れだかな、でかいかも。
すごいですねこれね、うん、結構揺れてますね。
結構揺れてますね。ついに来ましたね、苦節。東日本大震災から2年以上やってますけど、うん、初の収録中に地震。結構でかいのが来ましたね。まだ揺れてますね。
揺れてますね。
じゃあこの地震の中、はい、まあそんな感じで新しい終わり方に
地震で今僕らも避難しないといけないということで、
まあというのが、うん、ツールに従って情報収集能力を上げてるだけじゃ、
うん、
多分賢さへの道にはならないです。
うーん、
オタクへの道だ、それは多分。
ああ、ローというオタク。
そうそうそう。賢さは、うん、いろんな見てないものを見ること、考えたことないことについて考えるものの元に訪れるので、
うん、
まあ、例えばツールを使ってみないとかね。あえて図書館で新聞を読んでみるとか。
あ、だからまあたまには本を読むとかね。
たまには本を読むとか、
うん、
西成に住んでるおっちゃんの話を聞くとかね。そういうところから意外と知識とか興味が広がっていくので、まあそのテクノロジーとかは、
うん、
あなたの能力の収集能力を高めてはくれるけど、
うん、
知性を増やしてはくれないので。要するに何ていうの、吸収速度は、
うん、
増やしてくれるけど、料理でいうと、
うん、
あなたの食う速度は増やしてくれるんですけど、うん、舌を肥やしちゃくれないので、うん、
ああなるほどね、
うん、せっかくその今ニュースだと一瞬で読めるんだから、
うん、
ネットでニュース読むのは30分ぐらいにして、
うん、
他のことで何か時間使った方がいいです。
そうですね、はい、自分のニュースを作るとかね。
そうそう。ネットラジオでね、ニュースを切るとかね。
ニュースを切るとかね。いろんなことはありますけど、まあとりあえず、
はい、
ちょっと今もまたちょっとビビってきましたね。
ビビってきました
みたいな。
はい、
気をつけてください。
はい、ということで、新しい終わり方ですね。じゃあお送りしました、グリザッ
ツの T3000 の
年間50年ニュースでした。
イエイ。
ホモが多い。
シェリーを片手のぐうたら人生を理論武装で乗り切るための最先端科学お勉強型ラジオ、
柏木兄弟が岸和田よりお届けしています。ちなみに女子力ってどうやって上がるの？
子犬でも飼えばいいんじゃないですか？
タバコを吸ったら肺がんになるの？
そんなほとんど変わりませんよ。
ふーん、そんな話をしているのが青春アルデヒド。毎週火曜更新。検索は青春アルデヒド、もしくは ケツアゴ小学生もしくはホモ兄弟で探してください。みんな聞いてね。